こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ネッター解剖学アトラス原書第6番は、外科医であり医学イラストレーターでもあった FH。ネッターの図譜を基礎にした人体解剖学のカラーアトラスである、文章による網羅的な解説書ではなく、精密に構成された図を通じて人体の形態、各構造の位置関係、神経・血管筋の走行を把握することを主目的とする原書第6番では図板の追加入れ替えが行われ、頭ラブ背部と脊髄、胸部、腹部、骨盤と下院、上肢、下肢を系統的に修正する。単一の部位を孤立させず、表層から深層へ、骨格から軟部組織へ、局所解剖から断面画像解剖へと視点を移す編集が特徴である。各章末には主要筋の起死停止などを整理したホモテも置かれ、図で得た空間で理解を用語と機能の確認へつなげられる。医学、手学、看護、リハビリテーションなどで構造を見て理解するための基盤資料として位置づけられる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に水彩画の表現力を立体的な解剖理解へ変換する図板設計。本書の中心的価値は単に美麗な図を多数掲載していることではなく、図板が解剖学の空間情報を選択強調して伝えるよう設計されている点にある。人体を扱う学習では名称を暗記しても構造物がどの層にあり、何と接し、どこを通過するかが結びつかなければ、臨床場面や実習で知識を使いにくい。ネッターの図は写真で起こりやすい情報の過密さを整理し、神経、血管、くじ、骨、内臓の関係を一つの視野で追いやすくしている。例えば筋骨格系では、骨指標と筋の輪郭走行を合わせて示すことで、起死から停止までの方向性を視覚的にたどれる。これは運動の理解にもつながる。一方、イラストは実際の個体差、組織の質感、手術屋の複雑さをそのまま再現するものではない。そのため本書は標準的配置を把握するための基礎図譜として使い、標本、画像診断、臨床解剖の資料と往復して用いるのが適切である。視認性の高い図を入り口にして、三次元的な人体像を頭の中で再構成することが本書を活用する要点となる。次に、局所解剖を軸に、表層・深層断面を往復する構成。本書は頭ラブから下肢までを寝台領域ごとに扱い、各領域の中で体表、人体、筋、神経管、臓器、断面へと視点を広げる。この局所解剖を中心にした構成は、人体を系統別に分断して覚えるだけでは見えにくい、同じ空間を共有する構造の理解に有用である。例えばカーブとかは、初頸部のように重要な脈管神経が集中する部位ではどの構造が浅く、どの構造がより深いか、隣接関係がどう変わるかを順に確認できる。表層解剖の図は触知や観察の基準を与え、深層の図はその下にある構造を説明し、横断面や局所撮影像は画像上の見え方へ橋を架ける。こうした配列は人体を固定された一枚絵ではなく、層を剥離し方向を変え断面で切って観察できる対象位として捉えさせる。ただし図を眺めるだけでは位置関係は定着しにくい。学習者は各図で基準となる骨性指標を先に確認し、次に主要な血管神経、最後に筋臓器へと追うとよい。前後内外側浅深の言葉で関係を口頭説明する練習を加えることで、図譜の情報が再現可能な知識になる。さらに、筋の起死停止表が名称暗記と運動器機能の間をつなぐ原書第6番では各章末に、主要な筋の起死停止などをまとめた表が収録されている。この要素は図板中心のアトラスに反復確認に適した作為的機能を加えるものといえる。筋を理解する際、名称だけを覚えてもどのホテ部位から始まりどこへ付着し関節をまたぐかが不明確なら、作用や損傷時の影響を推論できない。図で筋繊維の方向と骨格上の位置を見た後、表で起死停止を照合することで形態情報を言語化しやすくなる。特に上肢下肢では複数の筋が近接して走り、同じ関節に異なる方向から作用する。付着部を基準に比較する学習は、屈曲伸展、外転内転、回旋といった基本運動を理解する土台となる。また筋法は実習前の確認、試験前の整理、臨床での筋骨格系の復習にも使いやすい。ただし起死停止の表を丸暗記するだけでは、機能解剖の理解は完成しない。関節軸、筋の走行、収縮時に引かれる方向を図へ戻って確認する必要がある。図に変わる情報ではなく、図で捉えた立体関係を正確な用語と結び直すための補助線として最も効果を発揮する。そして、脈管神経断層画像を通じて臨床解剖への入り口を作る。ネッターのアトラスは基礎解剖学の教材であると同時に、臨床との接点を意識した図譜でもある。各領域で神経血管の走行が骨筋臓器との関係の中に示されるため、圧迫損傷三指、手術侵入路といった臨床的な問いの前提となる位置関係確認できる。例えば、神経を単なる枝分かれの名称としてではなく、どの筋眼を通り、 どの領域に分布するかという経路として把握することは、運動感覚の障害を構造的に考える基礎となる。さらに胸部腹部骨盤などで提示される断面解剖図や局所撮影像は、通常の正面側面の図だけでは理解しにくい内部配置を補う。 CT や MRI を学び始める際にも断面で臓器や血管を同定するための予備知識となる。ただし本書だけで疾患の診断基準、手技の適用、安全管理を学べるわけではない。図版は正常解剖の標準像を理解するためのものであり、病態や個体差、画像診断の実践は別の専門書教育の領域である。その限界を踏まえると、本書は臨床判断の代替ではなく、臨床情報を位置関係に翻訳して考えるための強固な土台として評価できる。最後にアトラス学習サイト、別冊手引きの役割を分ける学習法第6番では、英語版スチューデントコンシュートへのアクセスが案内されており、また別冊学習の手引きと電子版を組み合わせたセット版も刊行されている。これらはアトラスの長所と限界を補うための仕組みとして理解できる。アトラス本体はまず図を比較し、構造の形と配置を素早く把握するのに優れる。しかし図を見て分かったつもりになる受動的学習に陥る恐れもある。そこで手引きの学習目標要点、臨床ポイントのような補助手地位法を用いれば、自分が説明できない箇所を特定しやすい。電子版は持ち運びや参照の利便性を高め、講義実習臨床見学の前後に同じ図へ戻る機会を増やす。ただしアクセス方法や集裁内容は購入形態、提供時期によって異なりうるため、利用条件は購入時に確認すべきである。実践的には講義前に該当領域の骨格と体表を外観し、講義後に筋、神経、血管を図上で追い、最後に何も見ずに経路や付着を描くという順序が有効である。本書は単独で完結する暗記帳ではなく、講義資料実習、問題演習を結びつける視覚的な基準点として使うことで価値が増す。結論として、本書は医学、歯学、薬学、看護学の学生に加え、理学療法、作業療法、柔道整復、スポーツ科学などで人体構造を学ぶ人に適した解剖学アトラスである。特に文章を読んでも位置関係を想像しにくい学習者、実習や画像解剖の前に標準的な人体像を確立したい人に有用である。臨床家にとっても診療領域の局所解剖を短時間で再確認する参照資料になりうる。同種のアトラスには写真資料を重視するもの、詳細な文章説明を伴うもの、模式図を多用するものがある。その中で本書が際立つのは、ネッターの絵画的な図版が視覚的な印象の強さと解剖学的な情報整理を両立させている点である。表層から深層、局所図から断面図へと連続的に見せる編集は、構造の名称を列挙する学習を、空間的関係を理解する学習へ導く。さらに第6番では図版の更新に加え、主要富士の起死停止などを章末表で確認できるため、視覚的把握と知識の整理を往復しやすい。もっとも病理、手技、発生機能の詳細を一冊で網羅する本ではない。解説書や実習資料と併用する前提で選ぶべきである。それでも人体を立体的かつ臨床を意識して読み解くための共通基盤として、長期に参照できる完成度の高い図譜である。ご支援いただける場合は FH ネットポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。